ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。今2テイク目なんですよ、
はい、
マイクを上げて始まった途端にいきなり咳払いした人がいてびっくりしましたよ。王さんです。王さん、
はい、
さあ3月です。
はい、3月です。
1年早かったですね。
早かったですね、
コロナの1年、
な
んか去年の今頃、先生たちはグローブとかマスクが足りないって話をしてたような気が。
そうなんですね。そうなり始めたぐらいですかね。
そうだそうだ、
このぐらいの時期からちょっとなんだか怪しいなっていう、最初はなんかもう対岸の火事だったんですけれどもね、まさかこんなことになろうとは。
なんかその地方までそういったこう、備品不足みたいになるとは思わなかった。
いや本当ですよね。全ての物流が止まってしまいましたから ね
で資材がとかそういう話もありましたよね。もう今大丈夫なんですか。
今は、まあ、ただ手に入りにくいものもまだまだあるんですけど、あとは価格が異常に高騰しているもの、
そんなあるんですか。
グローブなんかは特にすごく値段が上がってますね。
ゴムだから。
ゴムというよりも今メインはニトリルという、
はい、
なんて言ったらいいんでしょう、ゴムとは違うんですけれども、そういう素材のものですね、
はい、
それがですねやっぱり、需要が間に合わないようなので、ちょっと選んで買うことができなかったり、普段買ってるものが高くもう倍ぐらいの値段になってるものもありますね、
だってマスクがね一箱何千円とかいう時がありましたからね。
ありましたね。我々使ってたマスクはコロナの前ですけれども、本当に50枚で一箱50枚入りのが、300円台とか400円台、そんなのが当たり前でしたから。
あ、そうかそうかそうか、業務用ですもんね、いや そろそろ紹介しましょうか。う、ね、一生懸命うなずいて横でかわいい。
本日のゲスト理事です、空知歯科医師会公衆衛生担当の理事です、砂川市伊藤歯科医院院長伊藤君博先生です。
はい、伊藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも君ちゃん先生と呼ばせていただいてるんですが、はいはい、もうなんか横でうっくんってうなずいてるのがかわいらしくて。
それでいいのに
いいのにじゃないですよ。君ちゃん先生というといつも空知歯科医師会さんのイベントで綿あめを作るのがすごい上手で、
ミスター綿あめです。
そう、その話をまたしてたんですよ、
はい、
ずっと見てないなと思ってその姿を
今年はできるのかどうか。
いや、そうですよね。それと金魚の繁殖が異常に上手って聞いたんですけど
もうそろそろやめます。
噂になってるんですけど金魚増やすのが上手って。
はい、患者さん持っててくれないんでもう増やさないように
そうなんですね。さあ、今月のお話なんですが、お塩先生どんな話に行きますか。
ですね、今歯磨き粉を用いた歯磨きでですね、新型コロナウイルスの感染を予防できる可能性が明らかになったというニュースがですね、つい最近飛び込んできまして、日本歯科医師会がですね、新型コロナウイルスなどの感染症対策における歯科の重要性に関する情報としてですね、神奈川歯科大学の某副学長がですね、監修したニューノーマル時代の歯磨きの新しい意味とはというものをですねホームページに掲載したんですけれども
ちょっとなんかニューノーマル時代って、新生活ってやつですか。
なんでしょうかね
どうしたね、ニューノーマル時代、
ニューノーマル、
神奈川歯科大学って私が見てきたところですね。あそこでしょ、横須賀の8020の車ばっかりがあったところ。
ああ前に何か言ってましたね、
はい、びっくりしました。全部車が8020
もう坂の上の、G スカイの、何も専務がですね、この神奈川歯科大学ですね確か、
横須賀の船着き場のすぐそばでした。
なるほど、
はい
はい、
そこですね、そこの先生、はい、
そこの副学長がですね、歯磨き粉に含まれる結構有名な成分に、ラウリル硫酸ナトリウムというのがあるんですけれども、他のものもあるんですが、その成分がですね、 新型コロナウイルスの生態に、生態への結合を侵入をブロックする可能性が明らかになったという。なので、あとその IgA の活性化、まあ、ちょっとこれはねなかなか説明するのが難しいんですけど、
うん、
もうあのそれに影響を与えない、まあ、とにかく体に優しいということで、
うん、
そのウイルスを免疫、体の持つ免疫機構を阻害しないでウイルスをブロックする可能性が、明らかになったという。
あの前から歯磨きは10分15分かけて何もつけないで唾液が出てくるようにしてマッサージをしてあげなさいっていうのはずっと先生おっしゃってましたよね。で最後に歯磨き粉で口の中すっきりさせてあげるといいよって言われてずっとそれをやってるんですが、その歯磨き粉自体がじゃあこのコロナをこう口の中でこう繁殖しないようにストップさせてくれるものになりそうだっていうことですか。
そうなんですね。これを、体への結合をブロックする作用が明らかになったということなので、歯磨き粉を使って歯磨きすることも、コロナの予防につながると。でも今ノアさん言ったように、
うん、
最初から歯磨き粉をつけて磨くとどうしてもね、うん、毎回言ってるように長く磨けないんですよ。
泡になるからね。
そう、泡立ってしまってもうすぐうがいして、なんかしかもお口の中さっぱりしたような感じになっちゃうので、うん、磨けた気分になっちゃうんで、できれば何もつけずにしっかり磨いて最後の仕上げに歯磨き粉ちょっとつけて、さささっと。
これね、うん、先生これと同じ感じで、
うん、
例えば歯磨き粉じゃなくてあのリステなんとかみたいな口の中ぐじゅぐじゅっとうがきするやつあるじゃないですか、うん、あれを仕上げに使うとかでもいいんですか。
あれは多分ねこのラウリル硫酸ナトリウムというのが含まれてないと思います。
含まれてることが大事なんだ、
うん、あのこのラウリル硫酸ナトリウムっていうのは他の歯磨き粉以外にもいろんなあの石鹸とかいろんなものにも含まれているものなんですけれども、うん、水と油をですね、結合させるような役割が。
だって水と油なんて結合できないじゃないですかね金ちゃん先生。
いや今はなんかエマルジョンっていってそういうものを作るっていうのが進んできている、
時代の変化だ
だと思うんですよね、
うん、そうなんです。くっつかないものをくっつけてるんですよ、
はい、
なので、うん、こういう要はですね石鹸でもそうですけれども油入ってるわけですよね、
うん、
それと水分を混ぜてこう固めるような感じなんですけれども、それの結合剤としてこの成分が使われてるわけですけれどもね、
うん、
歯磨き粉の中にも同じような形で使ってる。
じゃあこ の,、うん、の今言ってたラウリウ硫酸ナトリウムっていうのが入ってないと意味がないってことですね。
まあ、
何でもいいわけ
じゃない。これだけじゃないんですけどね、うん、これ以外にも歯磨き粉に入ってる成分が、複数の成分が、
うん、
その新型コロナウイルスが、生体へ結合するのを侵入をブロックする可能性が明らかになったとい う,
う
なので結構歯磨き粉の中の他の成分も含めてですね、
うん、
非常にその役割が大きいと。
じゃあよくあのこのコーナーでコロナが流行りだしてから歯磨きしましょう歯磨きしましょうって言ってたんですけど、うん、やっぱり効果があるってことですね。
それがだんだん
何回やっても
あのそれがだんだん今まではその、なんだっけインフルエンザか、
うん、
インフルエンザの予防にお口の中を清潔にすると、
はい、
かかりにくいよっていうようなことを結構まあ、インフルエンザも含めてですね、
はい、
なんだっけ SARS、
うん、
とかあの辺のウイルスっていうのもみんな、元をたどればコロナ型のウイルスなんですよね、
うん、新型ってついてるんですけど普通にコロナ型のウイルスあったんですもんね。
あったんです、はい、
あったんですもんね。
もともと風邪なんかはそんなもんですよね。
うん、
まあ、旧型と言っていいのかどうかわかんないけどコロナウイルスに感染すると風邪 いわゆる風邪症候群というやつですけれども、はい、そういう鼻水出たり喉腫らしたり、うん、咳が出たりっていうそういう症候群ですね、うん、それをまあ一般的に風邪って言いますけれども、そういうのもあのコロナウイルスが原因で、なってたものですけれども、そのコロナのウイルスの中でも新たなタイプが今回の新型コロナウイルス、まあ、SARS やインフルエンザも一種のコロナウイルスなの で、 でこのコロナウイルスインフルエンザなんかもですね、お口の中を清潔にすること、特に歯周病菌を減らすことで、お口の中に感染を阻害することが、これはもともと明らかになってたものなんですね、うんうんうん、だけれどもその新型コロナに有効かどうかっていうのは、まあ、推測の範囲でですね、同じコロナの種類だからやっぱりお口の中を清潔にするとかかりにくいよと、実際そういう事例もあって、
うん、
研究を進められていましたけれども、これがだんだんだんだん明らかに解明されて、ね、本当に
効果が、じゃあこのコーナーで言ってたのは、やっとなんか証明されてきたって感じなんですね、
はい、
キムちゃん先 生、ね、ちゃん先生
あ、そうですね
あ、そうですねって言われちゃったけど、でもあのお口の中のそのケアの重要性っていうのは、はい、もうこのコーナー始まった時からずっと言ってるじゃないですか。
そうなんです
。最初は子どもの歯の話からだったかもしれないけど、ね、最近はあのオーラルフレイルの話も含めて、うん、もうずっとずっとずっと言ってることなんで、はい、それがもう学会的に完全に証明されたって感じですよね。
そうですね、
きっとそういうことですよね。
いろんなことがこれから明らかになっていくと思いますけれども、うん、まあ、そのうちの一つでその歯磨き粉の成分も非常にその効果があると、うん、
はい、
予防に効果があると。
あのね、ちょっと最近聞いて本当って思ったんだけど、うん、マスクずっとしてるじゃないですか、
はい、
マスクしてるとこうマスクこもるじゃないですか、
はい、
口の周りがね、うん、そしたらなんか虫歯増えるって聞いたんですけど、うん、これ本当ですか先生？
キミちゃん先生どうですか？
ないでしょうね
そんなことない。
結局汚れがついてるから虫歯になるんで、
うん、
歯磨きでちゃんときれいにしてればマスクのおかげで虫歯になるってことはまず考えづらいんじゃないかなと思いますけどね。
汚れがあるからこもって、うん、そもそも汚れてるからがダメなんであってマスクのせいではないと。
うん、基本的にはマスクのせいにはならないかなと思いますね。
なんかねマスクしてたら、はい、自分の息が臭いような気がして口の中がきっと臭いのかなと汚いのかなと、
う
ん、
もともと臭いっていうのがあるのかもしれません、
ね、それがすごい気になっちゃって、なんとかしなきゃと思うんです。口の中きれいにしないと臭い窒息するわって思う時があるんですけど、
あのこのマスクもそうですけれども結局ですね、あまり人とおしゃべりをしないように口が動かないような状態が結構多くなりますよね、うん、この、マスクをしてるせいで、
はい、
ということは、お口の中っていうのは口を動かすものを食べる、うん、そういう行動がですねお口の中の唾液をいっぱい分泌させる、
うん、
行動になるんで、その唾液、毎回この番組でも言ってますけど唾液っていうのはその細菌に対する、殺菌効果や、
うん、
お口の中を洗浄してくれる自浄作用、
あの何
自浄作用自分で
今聞いた君ちゃんです、今噛みましたね、
噛んだ噛んだ
、はい、
自浄作用、
自浄作用、
うん、
お口の中を自分でお掃除してくれる作用ですね、
はい、
そういう作用が ありますのでね、その唾液の分泌がやっぱりおしゃべりをしない、
うん、
お口の中に物を食べたりすることで噛んだり、そういう行為が少なくなると、
うん、
それが少ない、唾液の分泌量が少なくなってくるわけで、
うん、
なのであのちょっとした汚れでも虫歯に感染しやすくなる。だからマスクがどうのっていう問題よりも、うん、お口動かさない、
うん、
そちらの方が大きい問題かもしれないので、
うん、
まあ、きちんと歯磨きしてれば問題はないという、
うん、なるほどね。
あとお口の中がどうしてもやっぱり乾くと、
うん、
細菌の感染って 非常に広がりますので、乾燥したところっていうのはバイ菌が繁殖しやすいんですよ。今言ったように唾液でお口の中が常に、洗浄されている状態だと、もしウイルスが入ってきてもそれを排除したり、うん、感染の広がりを防いでくれる作用があります。
もうみんないろんな理由つけてマスクを外したいでいるから、
うん、
虫歯が増えるからマスクやっちゃダメなんだってよとか、
マスク外したいですよね。
まあ、わかるんですけど、うん、まだしばらくは無理ですよね。
なかなかね難しいと思います、う
ん。そっか、じゃあマスクのせいで虫歯が増えるわけではないと。
そうです、
マスクしてるからじゃなくて、はい、そもそもお口の中が汚れてるからだ。
あのきちんと歯ブラシメンテナンスしてれば、
はい、
別にマスクしようが何しようがそんなに虫歯が増えるわけでもなく歯周病が広がるわけでもありません、
うん、はい、皆さん安心してください、はい、マスクのせいではないそうです、はい、さあそしてですねもう一つのお話なんですが、家庭内感染を防ぐにはということで、よく今ね誰かがコロナになりましたと、そしたらこうお家の中で家庭内感染で増えちゃいましたっていう話聞きますよね。
そうですね、お子さんが持ち込んだとか親御さんが逆に持ち込んだとか、それでその家族が感染してしまって、職場もしくは学校で広げるようなクラスターが発生するような事例もありますのでですね、家族だからといってちょっとやっぱり安心しないでお口の中でも感染予防を努めていただくといいんですけれども、
うん、
どうでしょう、きみちゃん先生、
お家での感染予防
消毒手洗いって言っても家庭内でできることって決まってくると思うんで、難しいとこですけど ね、
なんか家の中にまでいてマスクしてたくないわっていうのもありますしね、子供たちは嫌がるだろうし、
まずねしてないでしょうね、
うーん、
自分でもしてないですか、
ね、家の中は外しますよね
うん、それでかかったら、
でも家族で移ったっていうね、家族が移ったとかありますもんね、うん、
まあ多少やむを得ない部分もあるのかもしれないですけど、例えば歯磨き一つにしてもですね、うん、洗面所でこう歯磨きして、
はい、
ぐちゅぐちゅペッと最後うがいをしたりするときになんかも、うん、普通にちょっと高い位置からうがいした、うん、お水を吐き出すとそれがバッと飛び散ってしまうわけですよね。
あ、なるほどね、そういうこともありますね、うん、
なのでそれをですねなるべく低い位置でちょっと洗面所の低いところでこう、うん、静かにペッと あまり外に飛び散らないような意識をしながら、
うん、あ、そっか、私ぐちゅぐちゅぐちゅペッてやったらちょうどその下に猫がいて猫の頭に全部ペッてかけちゃった。
猫感染します
よ。ね、びっくりしました、猫いたと思って。
猫も確か猫だか犬だか感染したってありましたね。
そうですね、そうか、お家の中ね、うん、どうしてもお家の中になると気緩んじゃうもんな。
そうなんですよね、
うん、
あとやっぱりタオルを共用するとか、
はい、はいはい、うん、じゃあタオル別だな、洗濯も別にしてるな、
うん、あ、素晴らしい素晴らしいというか
徹底して自分のもの相手のもの分けあります
それはいいんだか悪いとか
いや今お家を建てる方が、うん、玄関入ってすぐのところに、うん、手洗いをつけるっていうのがもう今なんか流行ってきてるって。
ありますね、
入って帰ってすぐに手洗えるようにって、家の中入る前にって。
いやペットとかいるんだったらなんかそれ必要かもしれないけど
ね、
どうなのかなって
思った、すごいなって思いました、うん、あと人によっては玄関先で全部服脱いで、うん、まずシャワー浴びに行くって気をつけてる人は
几帳面、
うん、するって言ってました。
じゃあそのうち玄関先にシャワーがシャワールームがあるようなお家も出てくるん
ですね。できてくるかもしれないですよね、全部落としてからっていう。
今家庭で消毒するにはこの間テレビで松丸くんがなんかやってたんですけど、はいはい、水を分解して消毒液にできるような装置があるっていうから、
はいはいはい、
あれだったら簡単にできていいのかなと思いますけどね。そうですよね、
私もなんかアルカリ電、うん、超アルカリ電解水をシュシュシュッとかけてやってます、うん、
あの ファブリースとかああいうやつでも、うん、あれ除菌作用
いろいろあるみたいですもんね。まあ、でもまあ体はともかくとしてお口の中のその殺菌っていうのがすごく大事なことなんだっていうのは改めて分かりましたので、あのぜひ皆さん、あれ何もしてないのにBGM が変わってしまったということで、
これ終わりの合図ですか？
終わりの合図、何にもしてないんですけどね、
それはなんか
勝手に変わっちゃいましたね、びっくり
もうやめろって言ってるんです
か、もうあの君ちゃん先生がもうお腹いっぱいって言ってるかもしれないのでまた来月もお付き合いください、はい、先生ありがとうございました。またよろしくお願いします。君ちゃん先生喋った？
喋った、
大丈夫、
うん、はい、もう腹いっぱい。
伊藤先生でした、
はい